TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい
はい、うん、208回目、
お
2月19日、
はい、何それです
ロボロボかな、ロボでもなかったな。
なんかあれだよね、宅配便とかの電話の受付とかそんな感じだよね。
あ、
2月
お届け日は2月19日
日
あのあれでしょ、1音ずつ取ってあるから、
う
ん、合わせるとちょっと気持ち悪い感じになる、
いい感じのやつなんだっけ
何の話してたっけ、2月です。2月もそろそろ終わりですが、うん、2月といえば、うん、皆さんもう終わってんのかな、受験シーズン。
そうなんだよね、2月、
なんかもうさ、はるか昔太古の記憶だから
掘り起こすの大変だよね。もう私さ、あの一般入試ではなくて学校推薦みたいなのだから秋だったんだよね。
あ、そっか、年内に終わっちゃうもんね、うん、
終わっちゃってたから。
あれさ、終わったらあと何すんの、遊んでんの、
うん、なんだろう。
だってさ、残りの授業とかも受験対策だからさ、やることなくない。
うん、
何してたの。
なんかね、あと友達は一般入試で受けることとかが、うんうん、残って勉強してたから、そこに一緒にいてお菓子を食べるっていう。
え、嘘、邪魔じゃん
それかモノポリをやるっていう。
え、ちょっとさ、イライラするやつじゃない何こいつ決まってるからって余裕こきやがってみたいなやつ。
でもね、みんな追い詰まってきてるとなんかね、ちょっと息抜きしたくなるから。
逆にいいんだ。
そう、人生ゲームとかさ、人数足りないじゃん。
あの、なんで学校で人生ゲームやってんの何してんのか知ったの、
受験
学校に人生ゲーム持って
た私じゃなくて友達が持ってきてて、多分受験勉強を放課後に残ってやりながら息抜きでやろうっていうので持ってきて、
ははがっつり息抜きアイテム持ってってん
だ
よ。そう、ウドとかトランプとかじゃない
人生ゲーム、
でかいよ、人生ゲーム
やつと、あと、あ、モノポリーってそれ人生ゲームと違う、
違うけど、でも結構でかいよ、モノポリーも。
モノポリーかな、うん、なんかお金のやり取りをしてっていうやつをずっと放課後やってた。でもそろそろ帰りなさいって先生に言われて、
遊んでんの勉強は
そう、ね、あんまり、なんだろうな、なんか私割と緩い高校だったから、
緩いっていうか、
ちょいちょい遅刻してたし、ちょいちょい早退してたし。
しおりさんってそんな、え、不良じゃん。
不良とかじゃなくて、
悪じゃん。
割とみんななんかそんな
感じ、割とみんなの
自由な感じだったし。
え、何、フレックス制度とかだったの。
なんか ねすごい、なんだろうな、自由な学校で割と、
うん、
で
一応ね、自由だからってさ遅刻していい学校とかないよね。
ダメだよ ね、
あ、でもね、だって1時間目の授業受けれないじゃん。
1時間目はギリギリ間に合うぐらいな感じで、なんかさ、
ホームルームみたい たいな、
うん、
に行けないみたいな、
行けなくて、あ、
なるほどね、うん、授業は間に合うんだ。
あ、間に合ったり間に合わなかったり、
あ、間に合ってないんだ
あの2時間目から行ったりとか
重役出勤
行ったりとか、早めに帰ってみたりとか。
嘘だろ、うん、早退勝手に、
うん、あ、一応あの具合悪いふりして職員室に行ってなんかちょっとなんか熱っぽいですみたいな感じで
言
って 帰ってたりとか。でも、ね、あの先生も、うん、なんだろう、生徒寄りというか、本当はアルバイトも禁止の学校なんだったんだけど、うんうん、うちの担任の先生は、いや、バイト禁止と言ってるけど、自分で働いてお金を得ることがどれだけ大変か、あ、アルバイトをしろと。
しろって言ってるの。OK! 黙認じゃなくて、しろって言ったから
。そう、アルバイトをして、俺を呼べと、客として行くっつって。
え、意味が
なんかそう、割とね、優しいというか、
優しいっていうか、私が知ってる高校じゃん
そう、楽しかったよ。だから
ちょっと意外な、
あれ違うのかな、私これが基準だからさ、
高校時代、うん、ちょっとびっくりしすぎて、う
ん、なんかでもその代わり受験の時が超大変だった。
マジ、
あの、なんかさ、遅刻早退でしょ、で部活やってないでしょ、生徒会とかももちろんやってないでしょ、アルバイトばっかりしてるでしょ、なんか推薦のポイントがないって言われて。
よく推薦してもらったね。
そうね、なんかお前何かやってなかったか遡れ、中学校の時でもいいって。
ははは
は。で、まあ、思い返して中学校の時も部活しかやってなかったけど、唯一夏休みの間に保育留学でちょっと保育園にお手伝いに行ってたっていう話をしたら、まあ、とりあえずそれを高校の にやったことにしろ。
それ詐称じゃないんですか。
まあでもね、学生時代にやったことっていう大くくりではこれ話したかな、もしかしたら昔ちょっと話したかも。
いや、ね、初めて聞いた。
本当に。なんかそれを
詐称でしょ。それ
それを持って受験をしに行った、面接に行った。
嘘でしょ。ちょっとその話後でもうちょっと詳しく聞かせて。オープニングオーバーちょっとびっくりしすぎて
もうね、いろいろ思い出してきちゃった。
はい、あの世の受験生、あのさ、皆さんをあの絶対に参考にしたい。
もう時効です。
時効とかじゃねえよ。
それでは夢かな放送局スタートです。
ひどいな。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
いやー、ひどいひどい受験。なんかさ、受験のさ、なんか苦労みたいな話を聞きたかったんだけど、うん、なんだろう。
でもね、その保育留学っていう手で行ったじゃない、
はあはあ、手で行った。そうね、手だったね。手でやってない、まあ、やってはいたけど、詐称して。
でも私が受けたのは、まあ、国際教養科というはいはい、はい、あの語学 と、はいはい、と政治学とかの科だったんですが、はははは、同じ学校内にですね、うん、なんと保育科があったんですよ。
お
で、まあ、受けに行きます、面接をします、学生時代にやったことの資料を見ながら、まあ、質問をします、うん、で、保育留学これは何ですかって言われて、うんうん、
まあ、聞くよね。
まあ、夏休みにこれこれこういう感じでお手伝いをしに行ってましたみたいな。
だから保育園にボランティアに行くみたいな感じ。
そう、ボランティアで1週間ぐらいも朝から行って
普通にお手伝い、
そう、保育士さんのお手伝いをして、うん、で、あの子供たち、
はいはい、
ご飯あげたりとか、うん、一緒にお昼寝の間はあれか、なんか先生とこう打ち合わせというか、そんなようなこともしつつみたいな話をしたら、はてと、はあ、なぜ保育科に行かなかったんですか。
まあそうなるよね。
ですよね。
保育留学をしているのに
保育科を選ばない。なぜ国際教養科っていうね。
なんて答えた。
考えてなかった。
てか先生も気づいてほしかったよね。それ
でもさ、高校の先生がお前それで行けって言うから、それで帰った
かいとか、何の疑いもしなかったんだね。そう先生のナスが、まあ、
うん、もう一応どうしようと思って振り返ってんだよね、頭、
うんうんうん、
ね、子供は好きですと、
はい、
ただ、
は
い、子供を好きなことと、うん、あの教育として子供を育てることとはまた別だと、
はい、
その難しさを知って、うん、保育士さんは私はあの諦めましたっていう、諦めました、ちょっとあの違うなっていうこと、
違う道を選ぶことにしました、
というようなことを、
やってみた結果違うということが分かったという証明
をできましたと。っていうなんか苦しい、
苦しい、
でもね、受かったから、
受かったんだそれで。
苦しかったけどね。
よく受かったね。
でもね、あのやめた方がいいですこれ。あの、
うん、やめた方がいいね。
中学校の記憶を思い出しながらだから、なんかふわっと言う。よく受かったなと思って。でもいろいろ先生、いろいろ先生ごめんなさいと思って。
ひどい話だ。
っていう。だね、だいぶ私の話をしてしまった。あ、ワンコちゃん受験は？
受験。うん。もう今の話聞いたら何？私は普通にまっとうにちゃんと受験勉強して受験したからさ、結構苦しい受験をしたからさ。
そっか、なんか
私中学受験もしてるからね。
え、お受験、中学
受験もしてしましたね、なんか当時公立の地元の公立中学校が割と荒れてたから、
うん、
なんか自転車の中をバイクで走り回ったりするような人たちが多かったから、窓から座れてたりするような学校だったから、親が行かせたくないから受験 させようとして、
うん、
なんか割と受験が流行ってた時でもあって、結構塾に行ったりして、
すごい
朝5時起きて勉強した、なのに、うん、すごい勉強してたのに、うん、なんか受験当日インフルエンザになって、うん、保健室受験になって、
あ、何、保健、え、インフルエンザの人は
保健室で隔離されて、
でも受けるんだ、その日に受けなきゃダメなの、
その日に受けなきゃいけなくて、そう、すごいしんどい、だから、うん、案の定落ちたよね、滑り止めに受けたとこさえ落ちたよね。 構悲しいって思って、それで受験はもうこれ以上勉強したくないと思って、高校の時はもう絶対に受験をしないでいいところがいいっつって高大一貫のエスカレーター式の学校に行って、その後はノーノーと勉強せず、大学入試はだからしてないんだけど。
それってさ、あの進む時になんか見極めみたいのはないの？
見極め、あ、別に普通に学校行ってそれなりの成績を収めてれば、
やっぱそのままいけるんだ。
そのまま全員、まあなんか論文みたいなのは書かされたりするけど、普通にほとんど学校来てない人も普通に行けたから、
うん、あ、そうなんだ。
私も高校の時は清水さんにあは言いましたけど、うん、あの朝はほとんどいてない
。ひどい。あのさ、すごい人だったのよとか言ってたけどさ、自分もさ、
だって学校は遠かったんだもん。あのね、あの、うん、本当はそこに来たかった、うん、私学だったんだけど、うん、本当は地元の公立高校に来たかったのね、うんうん、でもなんか私算数と体育が成績が悪すぎて、うん、あの内申点が足りないから公立付けはやめろって言われて、うん、って思ったよね。私が行きたかったところよりも3つぐらい下だったらギリ行けるって言われたけど、うん、そこは行きたくなかった、うん、私が嫌いな人が行くところだったから、うん、やだそこに行くんだったら、うん、もう誰も受けないところに行きたいから、うん、誰も行ったことがない高校を紹介してくださいって言ったら、先生がそんな高校は知らんって言われたんだけど、塾の先生に新しくできたばっかりの、なんか元々あった別の私立と大学が合併した新しい新設コースのやつだから、これだったらほとんど知ってる人はいないから、ここはどうだって言われて、これだったら大学もついてるし、大学はまあまあいいとこだから、今やっとけば大学受験しなくていいぞって言われた言葉にホイホイ言われて受けて受かったんだけど、受かったんだけどすっごい遠かったね。通学に2時間ぐらいかかるところだったから、もう遠くて、あと電車が満員すぎて、もうすなんかものの2ヶ月ぐらいで行くの嫌になって、1年目は頑張ったけど2年生からはもう2時間目ぐらいからしか行かない。下手したらお昼とか放課後にしか行かない。なんか感じになって、あの午前中の授業の単位が足りなくて何回か呼び出されたから、
なんかまあ、でもさ、高校生って
高校の時はね、
なんかそういうでもさ、時間がさ、だって結構私電車に乗って、うんうん、学校のある駅まで行って、うんうん、そのまま駅の反対側に、うんうん、のケンタッキーとかに入って、
不良じゃん。
なんかなんかもうお弁当を食べて、なんか結構許してくれてたんだよね、そこのケンタの人は。
ケンタッキーでお弁当食べてたの。
なんか一応ジュースとか頼むんだけど、お弁当持ってきてるから。お弁当を食べて。
しかも明らかにサボってる。で、だ制服でしょ、だって。
制服で食べて、なんか友達と話をして。ね、みんなが帰る放課後に同じ電車に乗って帰ってくるっていう。
え、学校行ってない。一回も行ってない。
うん、そんな、ね、まあそんな時もあるよね。
いや、しおりさんの方が不良だよ。だって私別に行かないけど、うん、ずっと家でゴロゴロしてたもん。
ね、意味が分かんない。だからいいってわけじゃないよね。
お母さん、なんかお母さんに今日ちょっとなんか眠いから行きたくないなって言ったら、うん、いいね、遊びに行こうって言って。お母さんがちょっとおかしいね。なんか学校遠いから正直今日寒いし行きたくないんだよねって言ったら、
うん、
じゃあママと買い物行こう。
何それ。
お母さんと遊ぼっかみたいな。
何それ、
ね、ちょっとね、
すごい羨ましい。
ちょっとおかしい。
うちとりあえず放り出されちゃうから、
なんかね、
行ってこいって言って、
なんか行かないんだったら、うん、せっかくだし遊ぼうみたいな。
何それ、
家にいるんだったら遊んでよみたいな感
じ。お母さん子供か、
私ダラダラしてたいんだけどみたいな感じ。あの、うん、皆さんが真似しちゃいけない
いけないけど、いやでもね、そういうのもなんかここの時は、はい、ね、楽しいのかなと、はい、言ってこれさ、ね、オープニングだったはずのさ、
オープニングだったはずがちょっと だってさ、なんかもう不思議な話がいっぱい出てきちゃうからさ、どうしてくれよ。お便りをいただいてるんですけど、
そうです、ね、
紹介どうしよう、後輩にする、1個紹介する、
うん、
いけるかな、じゃあ短い方を1個、
はい、
うん、
お願いします。
紹介させていただきます。こんなん、はい、ダメございますが、千葉県にお住まいのリッピーさんからお便りいただいてます。
はい、ありがとうございます。
しおりさん、あんこさん、こんにちは。
こんにちは。
私は何かを始めてもなかなか続けることができず、ウォーキングやストレッチや日記も大体三日坊主で終わってしまいます、
うん、
去年1年間毎日ポッドキャストや朗読を続けられたお二人ですが、そういえばやったね、
うん、
継続するコツなどは何かありますか？あれば教えてください。ちなみにわんこさんのポッドキャストは去年で終了してしまいましたが、うん、しおりさんの朗読はまだ続けていらっしゃるんでしょうか、というわけで。
ドキおや朗読365日やってたら、はい、年明けとかも、うんうん、なんか癖づいてるから、うん、なんか落ち着かないっていうので、
お
でもね、 三日ぐらいはやったから
短かった。
元旦はちょっとお休みして2日3日はやった
2日3日だけ元旦お休みしてるじゃん
そうだから三日じゃないんだけど2日3日はやって
意外とやってなかったやってんのかと思いきや
でもねちょっとあのナレーターのレッスンの方も、はい、少し2週間ぐらいお正月明け休みだったこともあって、はいはい、そうするとね読まないとなんかちょっとムズムズしてくるというか、うん、なんで、うん、そうねそれでも 2,3 日に1回は今もやってるかな。
やったじゃん、
うん、
習慣づいてるじゃん。
そう
継続のコツは何ですか。
継続のもう意地だよね。
意地なんか参考にならね
なんかもうさ宣言し あと人にやっぱり言う。
あここ宣言有言実行は大事ね、
うん、宣言したことでこうやらないとなんか、うん、自分になんだろうな自分が宣言したことで負けたっていうのが負けず嫌いなところが。
なるほどね、
うん、
自分と戦って
る戦うんだよここで負けたら
いいじゃあ負けず嫌いじゃない人はどうしたらいいの。
どうすればいいんだろうねどうしてる。
私はもう私も人に言うよね、
うん、
人私は逆に自分一人だと絶対やらないから、うん、人に監視してもらわないといけないから、うん、ポッドキャストも配信型にして、うん、あの聞いてもらって配信しましたって言わないと、うん、すぐサボる私もね結構ね三日坊主なんでも最初だけ勢い、
うん、
しかも一番最初に気合を入れすぎて、うん、なんかそんなにたくさんやるとしんどいから毎日できないみたいな、うん、だからね手抜きをすることが大事なのかな。ポッドキャストも最初は結構ガチガチに作ってたんだけど、うん、なんか台本みたいなの作って喋、うん、ることもめっちゃまとめてたんだけど、
うんうん、
結構それやると毎日は無理だなと思ってある時からすっごいサボるようになって、
うん、
もうほとんどあの今日は何の日とかも調べずに喋りながら検索するみたいなことをやってたら、うんうん、これ楽本当にただ喋って今起こってることを喋るだけでいいから楽って思ってそしてなんか考えながら喋る力がつくわみたいな。だから適度に手抜きをすることかなって思う。
やらなきゃいけないというよりも、うん、なんかもしやらなきゃいけないことがあるとしたら、うんうん、そこに一つでも楽しみを見つけると、うんうん、やる続けられるかもしれない。
だからハードルは低く、うん、とりあえず続けることを最優先にしてやると、うんうん、慣れてくると多分ちょっとずつ積み上がっていくと思うんだよね、
うんうんうん、
だからなんかね1ヶ月とか続けると、うん、習慣がつくんだって、
うんうん。
なんかスポーツは3ヶ月ぐらいやらなきゃいけないのかな、うん、でもなんか読書とか物を書いたりする習慣っていうのは1ヶ月毎日とりあえず続ければもうなんか体に組み込まれていく習慣になるんだって、うん、犬の散歩行かなきゃいけないみたいな感じで、
ね、
だから1ヶ月とりあえずハードルをすごい下げてやってみるといいのかもしれない、うん、そんなわけで
ぜひ参考にしていただければと。
参考にしてください、まあはい、我々ね、うん、ダメダメな経歴をしまった後で何の説得力もないと思うんですけども、
はい、
すいません、みんなここはちゃんと行こうというわけで夢叶放送局後半もまだまだ続きます。
はい。